エペソ人への手紙第2章17節、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。今日はこのところから、神の家族と題してメッセージを語らさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして5月第3の主の日、私たちをこの礼拝の場へと導いてくださっておられることをありがとうございます。まだコロナのこの感染はとどまることなく、また変異株の増殖によってまた困難を私たちはこの日々過ごしていかなければならないような状況の中にあります。また医療も切迫しているような状況です。どうぞまた神様が憐れんでくださり、また私たちの心を励まし強めてくださって、このことに対しても適切に対処することができるように、どうぞ神様が知恵と力を私たち一人一人に与えてくださるようにお願いします。またワクチン接種も進んでいきますけれども、またスムーズになされていくことができるように、また格別に医療に従事しておられる方々を主よあなたが支え力を与え、どうぞまたご自身の栄光をその中にも表してくださるようにお願いします。また私たちも適切な行動を取ることができるように、どうかまた私たちの心の中に神様が御言葉を与えてくださり、また確信を持って歩んでいくことができるように、私たちの信仰を引き上げ強めてくださるようお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を導いてくださり、また私たちの心にこの聖書を通して主なる神様が語ってくださって御言葉の確信を与えてくださるようお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたエペソ人の手紙第2の手紙の2章の17節に平和という言葉が出ています。今日本では紛争戦いっていうのはないわけなんです。まあ、ある意味平和な中で、また物質的にも豊かに私たちは生活できているのではないかと思います。でもそれがイコールじゃあ幸福と言えるというかというと、おそらくはそうではないかもしれません。まあ、ある方は私は今もう恵まれて幸せです、でも先のこと将来のことを覚えると不安でたまりませんというのは、果たして幸福と言えるのかどうか、私たちの幸せはどこにあるのでしょうか、考える必要があるわけです。やはり心の中に平和がある、それが私たちの幸せの大きな土台となるのではないでしょうか。神様は私たちにこの世のものではない、このキリストによって平和を与えてくださると約束をしてくださっておられるわけです。この17節のところにあるこのキリストは来てっていうですね、言葉が出てくるんですけれども、キリストが来てくださる、そして平和を与えてくださる。17節にはまあ2種類の人たちのことが出ています。一つは遠くにいたあなた方と という人たちなんです。遠くにいたあなた方、そしてもう一つは近くにいた人々と、まあ2種類の人たちが出ています。遠くにいたあなた方って一体誰を指すんだろうか。このあなた方っていうのは、この手紙はエペソ人への手紙っていうことですから、このエペソに住んでいる人たちということになるわけなんです。まあ、エペソっていう町は今のトルコにあります。まあ、言うなればその地元に住んでいるトルコ人や、そしてまた外国から来た人たちも含まれるでしょう。聖書では異邦人というような言葉が使われているわけなんです。それが遠くにいたあなた方、そしてまた近くにいた人々、これは誰を指すのか。これはおそらくユダヤ人のことではないかと思われるわけです。それはこの神の近くにいるというような考え方なんです。まあ、ユダヤ人は自分たちは神に選ばれたものである、信仰の祖先のアブラハム以来から自分たちはこの信仰が与えられているんだというような、この考え方、思いを持っている人たちであるわけなんです。そしておそらくこのエペソの教会にはユダヤ人の人たちもいたでしょうし、地元のトルコ人や外国人、ギリシャ人、異邦人というような人たちが一緒に集まっていた。だからそこには当然この文化も生活習慣も違うような人たちが一つの教会の中で共存していたということなんです。私たちは今こう日本に住んでいます。でも近年は割と外国の人たちがたくさん来るようになりました。まあ、今コロナのためにもうほとんど見かけることはないんですけれども、外国からですねやって来られて、私も話したことはありますけれども、やはり文化が違う、生活習慣が違う、もう家に入るときには靴を脱がなきゃいけない、もういろいろ違いがですねあるっていうことが分かるわけなんですけれども、そういうこう生活習慣、文化が違う人と一緒に生活するっていうのはある意味大変なところがあるんではないかと思います。そしてそれが教会の中で実は遠くにいたあなた方、近くにいた人々、そういう人たちが一つになる。どうやって一つになることができるのか。それは実は平和というこの言葉であるわけなんです。平和が与えられる。まあ、今ニュースを見ますと、イスラエルでパレスチナ人との間に紛争が起こってですね、もう多くの尊い命が犠牲になっている、痛ましいことであるわけです。もう本当に早くこの紛争が解決されるようにと祈るものであるわけです。ですから平和っていうのは本当にこれは大事なものです。お互いに違う、その違いを認め合い、そしてまた共存する、一緒に暮らす、そのためには平和はなくてはならないものであると思います。まあ、ある方はこの平和はですね、和らぎだというふうに言いました。和らぐ、相手とですね争いをしない、逆に相手をいたわる、また慰めることができる。ですからこの平和っていうのは、ただ単に戦争がないという意味だけではないということなんです。本当に相手に対していたわりの気持ちを持つ、相手に優しくする、もう傷ついていたらその人を助けたり、困っていたらですねその人を励ます、慰める。そしてその平和というのは、実は18節のところにキリストを通してという言葉が出てくるわけなんです。私たちの力で平和を作り出すというのはもう至難の業ではないだろうか思います。でも神様は私たちにこのキリストを通して平和を与えてくださる。 17節の終わりを見ると福音として伝えられました。福音って何か、良い知らせっていうことなんです。お互いに敵対していた、反目していた、そのお互いが仲直りをする、そして共に一緒に力を合わせて生きることができる、それが福音です。グッドニュースであるということなんです。私たちは今この地上で生きています。でもやがては死ぬっていう時があるわけなんです。聖書は私たちに死んだ後に私たちは神様の前に出なければならないと、そのことが言われています。実は今読んだ聖書の中にも18節を見ると道に近づくという言葉があるんです。父なる神様に近づく、その前に出る、それは何のためなのか、それは神様が私たちを裁かれる、その後のことを定められるという時があるわけなんです。死んだら私たちはどうなるのか、恐れや不安があるかもしれません。それはどこに行くのかがわからないから不安になるわけなんです。でも自分がどこに行くのかが分かっていたら、その恐れはなくなってしまいます。もっと簡単に言うならば、自分が天国に行けるとですね、そう信じることができるならば、私たちは心の中から恐れが取り除かれる、そしてキリストによってこの平和が与えられる、別の言葉で言うならば平安が与えられる、心が穏やかになる、それが私たちにとっての大きな福音であるということなんです。まあ、イエス・キリストは弟子たちと一緒にガリラヤ湖を渡って船で進んでいかれる、その途中で船が嵐に遭うということがありました。もう弟子たちは波に飲まれて、もう沈みそうです、自分たちは死んでしまいますと彼らは恐れたわけなんです。しかしその時にイエス・キリストはどうされたのか。波や風に向かってですね、なんと黙れ沈まれと言われた。そしたらあれほど荒れ狂っていた湖が大きな波になって沈まったわけです。そしてそのところで弟子たちはイエス・キリストを礼拝したと福音書の中に出てきています。嵐をもイエス・キリストは沈めてくださる。ああ、それは聖書に書いてあるお話なんだと私たちはそのように思うかもしれません。でも私たちの人生の中にも嵐が吹き荒れるようなですね、出来事が起こるんじゃないでしょうか。もうそれこそ死にそうです、助けてくださいということがですね、起こってくる。でもその時にその嵐を沈めてくださる方がおられる。そしてその嵐が止むならば、なんと幸いなことであろうかと思います。だから私たちの幸せっていうのは、この平和、平安、和らぎの上になければ、この世の幸福っていうのは虚しいものではないだろうかと思います。神様は私たちにこのイエス・キリストを通して、揺るぎのない平和、心の平安、心の和らぎを与えてくださる方であるわけです。そして私たちは18節にある通りに、キリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって道に近づくことができる。異邦人であった者もユダヤ人であった者も、文化も生活習慣も生き方も全然違っていたと、そういう人たちがですね、1つになって神様の前に出ることができる。私たちが神様の前に出るときに、お互いにいがみ合っていていいでしょうか。 互いに反目して、私はあの人のことが嫌だとかですね、そしてもう気に入らないというような、そういう思いを持って私たちは神様の前に出ることが果たしてできるでしょうか。しかしそういうような私たちをもキリストを通して、また御霊によって神様に近づくことができる、これが福音であるということなんです。まあ私たちはかつてはバラバラで別々に生きていました。ところが聖書は私たちに一つの素晴らしいことを語っています。それは19節に出てくる神の家族なのですという言葉です。私たちは神の家族である。この時代、建物としての教会はありませんでした。しかし神の家族としての教会が存在していた。その中には異邦人もユダヤ人もみんなキリストによって一つになって互いに愛し合うものとなっていたという、この歴然とした事実です。教会堂の建物はなかったけれども、でも一つのところに集まってくるクリスチャンたち自身が、実はイエス・キリストが立て上げられた聖なる宮、また神の御住まい、そのようにして彼らは存在していたということなんです。それはなぜかというと、20節を見ると、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられているとですね、あります。使徒たちや預言者たちという土台って何なんだろうか。ある方はこの使徒っていうのは新約聖書、そしてこの預言者っていうのは旧約聖書を表しているのではないか、そう言われました。まあ、私もなるほどと思ったわけなんです。だから私たちは実は神の御言葉が土台となって私たちが建てられている。私たち自身が神が建ててくださっているものであり、神の家族だ。まあ、家族っていうのはやっぱり特別な存在ではないでしょうか。もう他人は許せないけれども、自分の家族だったらまあ多めに見るっていうところがですね、あるんじゃないかなと思います。私たちは血のつながりでつながっているのではない。信仰によって私たちは神の家族となったということです。まあ、そのことはヨハネの福音書の1章の12節を見るならばですね、その理由がはっきりと記されてあります。私たちは血筋によって、そしてまた自分の思いによって神の子となったのではない。もう神様が私たちを神の子としてくださった。それはもうお互いがそうであるということなんです。私がイエス・キリストを救い主として信じたように、あの人もイエス・キリストを救い主として同じように信じた。お互いがこのキリストによって罪が許されて、そして神の家族となった。教会というところは不思議なところです。まあ、お互いを兄弟とか姉妹というふうに呼ぶ。私は最初教会に来た時にそういうふうに呼び合ってる人たちがいて、親戚の人たちがたくさん集まってるのかと思ってたんですけども、そうではなかった。イエス・キリストを信じる、その信仰によって兄弟姉妹とされたんだと。そして私もその中に入らせていただいた。それはキリストを通して、そして御霊によって私たちは共に神様の前に近づいていくことができる。ですから私たちはその信仰、自分が信じているその土台はどこにあるのか。使徒たち、預言者たち、神の御言葉が土台になっているということなんです。だから私たちはもはや自分を信じるとか 他の人を頼りにするというのではなくて、神様の御言葉、その約束が自分の信仰の土台だということです。ですからできる限りやはり神の御言葉をしっかりと私たちは心に留める、暗記する、大切なことだと思います。そしてまた具体的なもう一つのことは、20節のところを見ると、キリストイエスご自身がその要の石ですという言葉が出ているわけです。この要の石、まあ私たちはあんまり馴染みはないです。でも2000年前のユダヤやその地方の家はどうやって建てられていたのか、石で建てられていたわけです。日本みたいに木材で建てられていたのではなかった、石を組み合わせる。でこの要の石っていうのはですね、その四隅にもう基礎となる石を置いて、そしてそこから順々に石をですね積み上げていって、言うなればこう四角い面でもって家を建て上げるっていうような、そういうやり方だった。ですからその要の石っていうのはもう土台の石であったわけなんです。ですから私たちはこのキリストによってお互いが組み合わされて建て上げられていく。だから当時このエペソの手紙が書かれた時は建物としての教会はありませんでした。しかしキリストが要の石となって、その当時のクリスチャンが実は教会として存在していた。お互いが組み合わされて、そしてまた共に築き上げられる、まあ、この言葉は21節22節に出てくるんですけれども、もうキリストが要です。何か一つは十字架です。十字架でイエス・キリストが私の罪を許してくださった。それは自分だけではない。もしなかなか教会の中でもですね、思うようにいかない、そういうことがあるかもしれません。でもその時にこそイエス・キリストは私のためにも十字架にかかって死んでくださった。そしてあの人のためにもイエス・キリストは十字架で命を捨ててくださったんだ。イエス・キリストは同じように私もその人も愛してくださっておられる。それが要の石ということであるわけです。キリストによって私たちは結び合わされている。そして実は全体が組み合わされていく。これが教会の姿であり、私たちは血につながっているのではなくて信仰によってつながって神の家族とされているということです。だからこの信仰がある限り神の教会、神の家族は崩れてしまうことはないということなんです。御言葉とイエス・キリストの十字架、そしてその復活によって私たちは組み合わされている。そしてそれだけではない、ただ私たちが存続しているというのではなくて成長するという言葉が21節に出てます。私たちは成長するんだ。最初はキリストにある幼子です。もう本当にこのキリストにぶら下がって生活してます。キリストなしには生きていくことはできない。じゃあ成長するって何なんだろうか。それはキリストに似たものとなるということなんです。イエス・キリストはあなたの敵を愛し、そしてまた祈りなさいということをですね、弟子たちに言われたわけなんです。素晴らしい言葉だと思います。敵を愛して自分を迫害する人のためにお祈りをする、そんなことできるんだろうか、自分にはできない、もうイエス様頼りにする以外にはない。でもそれが実はできるようになる。私たちはキリストにある幼子ではなくて実は成長していくことができる。キリストに似たものとなっていくことができる。最初は祈れなかったかもしれない、でもイエス・キリストに従っていくならば 祈ることができるようになる。自分だけのための祈りではない、自分に反対する人のためにも祈ることができる。イエス様はあの十字架にかけられた時に、父を彼らをお許しください、まさに迫害する者のために祈りなさいと言われたイエス様は、十字架の上で祈られた。私たちはどうだったんだろうか。かつての私たちはキリストに敵対するものであったんではないだろうか。このエペソの手紙を書いたパウロ自身はそうでした。キリストに敵対するものでした。でも彼もイエス・キリストの十字架によって許された。罪が許されて、彼もまた神の家族に加えられて、彼は変えられていった。彼は迫害する人たちのためにも祈るものとなった。もう私もキリストと共に十字架につけられた。そしてキリストが私のうちに生きておられるのであると、彼の心の中にキリストが生きて働いてくださって、そして彼は自分では許すことはできない、しかしキリストの十字架によって自分の敵を愛し祈ることができる。22節には、共に築き上げられ御霊によってという言葉が出てきます。御霊、聖霊によって、私たちは共に築き上げられて成長していく、キリストに似たものとなる。ローマ人の手紙の中には、この御霊の言い難きうめきによって切に祈るという言葉が出てくるんです。私たちは自分の力でもうお祈りもできない、そういう時に慰め主、助け主であるご聖霊は働いてくださって、祈れないこの自分を励まされ、祈らさせてくださる。そして祈り続けていくことができる。ですから、もし私たちが人間関係でうまくいかない、でもご聖霊が働かれるならば、私たちは十字架のあのキリストの姿を心の中にはっきりと見ることができて、あのキリストが父を彼らをお許しくださいと祈られたように、私たちも祈っていくことができ、そしてこのキリストの平和によって、二つのものは共にこのご聖霊によって父なる神様の御前に進みゆくことができるということであるわけなんです。イエス・キリストは最後の晩餐で弟子たちに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。なぜならば、弟子たちはお互いに競い合っていた。自分が一番になる、自分が偉いんだ、自分が優れているんだと、そういう心をイエス・キリストは変えてくださった。十字架によって彼らのその心を砕き、へり下って、本当に主の前にひざまずいて祈る者に彼らは変えられていったということであるわけです。それは私たちにも同じことである。私たちも主の御前に共に集って、そしてまた心を合わせて祈っていくことができる。あのエペソの町は偶像礼拝の町でした。もう世界で最も当時栄えていると言われていたところであったんです。しかし、そのところに十字架の福音は伝えられて、罪が許されて神の子供とされる。もう異邦人もギリシャ人もユダヤ人の区別もない。神様にあって私たちは一つとなって、本当に心から賛美し礼拝をすることができる。その福音が私たちにも伝えられてきているということであるわけです。私たちはこのキリストにあるところの平和をまず自分の心の中に与えていただく。そしてまた、このキリストの平和、和らぎによって私たちは互いに愛し合い、また相手をいたわり和らがせる、そのような存在となって、このキリストの愛を実践していくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今本当にこのコロナウイルスがあり、またお互いに交わるということのできないような 状況の中にあります。しかし神様は私たちをこのキリストの平和、平安によって2つのものを1つにしてくださり、また神に近づくものとさせてくださいました。そればかりか、私たちは許されて、お互いがこのキリストによって兄弟姉妹となり、神の家族とさせていただいています。どうぞキリストの平安を私たちの心の内に豊かに与えていただき、またキリストによって私たちは互いが組み合わされて、またこの十字架が私たちの要となり、そしてまた復活の力によって私たちは永遠の命、そしてまた天の御国を目指して歩んでいくもの、そしてまた私たちがキリストの姿に似るものとして成長するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様が一人一人を強めてくださって、ご自身の栄光を表してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。